皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第340回目、先週に引き続きボードメンバー川下さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
本当に合いますよね。合いますよね、川下さんね。会社やってればいろんなことありますもんね。
だってそう、まあ、本当ね、なんか理不尽なこともね、起こります。
ありますよ、起こりますよね。
でこの会社に関してはね、そこまでそんななかったなって。
なかったんだ。ああ、じゃあいい会社だったんですね、じゃあ本当に。
なんかまあ珍しくというか、まあ僕も。珍しく。持ってしまう子なんで。まあでも、まあ一応コンプライアンスとかはかなり気をつけてはいた。まあでも、コンプライアンスとか守ってても、なんかコンプライアンス守ってなかったりとか。まあなんかいろいろあるじゃないですか、そんなもん。
はい。
そういうのがなかったなっていう感じですね。
じゃあスタッフの皆さんも優秀な方は多かったんですね。
そうですね。結構キーポイントなのも、正直、10人中何人優秀かってなると、僕が優秀だと思うのは一人なんですけど、まあそれが2番手なんですよね。なんていうか、これも刺さったというか、まあ良かったのが、一応立ち上げ初期に雇ったのを思い切って、
なるほど。
で、まあ、その時は素人をやったんですけど、ほぼ。
あ、そうなんですか。
その2番手も、楽天とかのショップで働いてたみたいなことあるんですけど、まあ、僕ら目線から見ると素人みたいな感じで、まあ、だから、その子を最初からやってこれたっていうのは、5年経った今、めっちゃでかいですね、やっぱり。
急成長ですね、じゃあこのナンバー2の方。
すごいですよ、やっぱり。でね、まあ僕も結構自分の会社でもやったのが早かったんですけど、この会社がちっちゃい時からいる2番手とか3番手とかって結構、やっぱ成長しますよね。
あ、そうか、福田さんがいい例ですか。
そうですね。だから、まあ、これは福田くんとは話すんであれですけど、彼が今、面接来ても受かんないんですよ、うちの会社。
そうなんだ。厳しい。あ、そうですか。もうかなり狭きもんですか、川下さんの会社は。
やっぱね、そうですね。まあ、そんなに、ないんですよ。
ああ、そうですか。ちょっとウェブ詳しい程度じゃもうダメですか。
そうですね。
それプラスじゃないと。
そうですよね。
なんか特化したGoogle 広告得意ですよとか。
そう、しかもその、
リスティング得意で、年間、どこどこの会社で、年間の、予算そのぐらいでやってましたみたいな、何億やってましたみたいな感じじゃないと。
ちょっと。そうです。今面接する人はそういう感じの人が多いんでね。
なるほどね。
未経験ですっていう人は、やっぱなかった
これ。もう未経験ダメですか？
まあ一応、CS って、カスタマーサポートみたいな。
はい。
まあアルバイトとしては入ってこれるかもしれないですけど。まあでもそこでも落ちる可能性は全然あると思いますよ。
なぁ。そんなになってんだ、川下さんの会社今。じゃあもうあれですか、大学の新卒？ で、こう面接ですか？もう。
あ、なので新卒は取らないですね。
あ、新卒は取ってないんですね。
はい、取らないですね。
あー、全部中途。
うん。
で、経験者。
そうです。
即戦、戦力になる人材。
うん。何か持ってる。例えば、元美容師やってましたとか。まあ、ちょっと、
はいはいはい、
僕らも美容系のことやってるんで。
あ、そっかそっか。あ、決してネットに詳しい方じゃなくてもいいんですね、じゃ
あ。あ、そうですね。何かこう、強みがね。
アピールできるポイントがあれば。
うん、そうですね。
へぇ
あ、そういった人は、まあ、でも、まあ、それでもね、一番こう、安い給料から入ってきて、感じがありますけどね。まあ、だからその状況で、でも、まあ、知ってる人はおると思うんですけど、僕の2番手の福田っていう。やっぱ結構、実力は、そこら辺の起業家ぐらい持ってると思うんで。なので、そんな感じにもなるんだなって、最初からこう。
いればね。まあ、それはね、やっぱり、隣にいた社長が良かったからですね、かわいそうさん。
そういうことですね。
いや、だって、やっぱそうじゃないんですかね。そういう人って、じゃあ自分でできると思ったら、独立しちゃうじゃないですか。
そうですね。
ねえ。だって、昔、ちょっと川下さんから聞いた、これ、あれメルマガかあれ、実際聞いたんだけど、川下さんに。福田さんから聞いたんかな川下さん全然独立していいよって言ったんですもんね。福田さんに。
ああ、そうですね。
ねえ。うん、最初からそう言ってたって言ってませんでしたっけ？
そうですね。
ですよね。
はい。
で、なんかこう、川下さんと仕事を、やっていって、で、なんか、このまま会社やってても楽しいな、みたいな。やめる必要ないな、みたいな。福田さんも思って。で、それから一緒に、ね、取り組むようになったっていう感じ、ちょっとお聞きしたと思ったんですけど、そんな感じでしたよね。
あ、そうですね。
ですもんね。
でも、基本別に、従業員、社員とかで入ってくる子も、独立希望の人とかも結構いるんですよね、最初から。まあ、それとかも全然、まあ、いい、どうぞって感じなんですけど。まあ、実際いないですね、あんまりする人って。
ねえ。やっぱり、川下さんの会社が居心地いいんだな、これ。
まあ、なんて、まあ、ちょっと、あれです、脱線しますけど、まあ、そういう、なんていうか、もっと、いい独立の仕方をしたらいいと僕思ってて。
ほうほうほう、とは。
例えば、何もなかったら独立するって自分のお金で始めるじゃないですか。で、まあ、やっぱ言うてもサラリーマンなんで貯蓄って、ね、まあ、1000万とかあれば、だいぶすごい方だと思うんですけど。実際の今のビジネスで1000万ってそんなに大きい金額ではないじゃないですか。だから、そういったとこでスタートするよりかは、まあ、例えば僕の周りとかと仲良くなっておいて、出資を集めて、最初から何千万ぐらいの、ビジネスができるような、とかそういった力をつけて、独立するかどうかなっていうふうにはまあ言ってるんですけど。
でもそれはそれで、例えば。
さっき3人でやってた会社ってあった
ん
です
が、
1人当たり最大2200万ぐらいまで金出したんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、うまくいってないってのもあるし、で、これ、まあ皆さんもわかると思うんですけど、うまくいけば行っても金がないじゃないですか。向こうも、最初の方はすんなり貸してくれないんで。だから僕らマックスで借り入れして、それでも金足りないからお金入れたりしてて。まあ、つまり3人だったら6600万ぐらい 自分らで出してるんで。
まあまあ出しましたよね、だね。
うん。だその、急ブレイクするには、それぐらいのキャッシュって、まあ残念ながら必要で。うん。だそこがないと、多分今ぐらいの売り上げになってないんで。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、だからそれぐらいを調達できる。
うん。
うん、銀行融資以外で調達できるような能力が、を、
あれば、
企業家も、うん、まあ、持ってたらいいと思うんですけど。
なるほどね。
うん。
でもそれ、ね、追加で2000万、こう、3人それぞれ出して、
うん。
うまくいかなかったら戻ってこないっていう可能性もあるわけじゃないか。
あ、そうですね。
ねえ、うん。でも、それを、思いっきり投資しようと思ったわけですもんね、やっぱり。
うんうん、そうですね。
まあ、どうなんでしょう。まあ、これはまあ、修正しようってことで、いろいろこう企画とか練って、商品開発とかもされたんでしょうけども、
うん、
この再投資するときって結構勇気いりませんでした？でも、川下さんぶっちゃけ。そうでもなかったですか？
僕はそんなですね。
ああ、そうですか。
うん、そうですね。
へー。
ひょっとしたら、佐伯さんはあったかもしれないですね。
うん、
ああ。は。
うーん。
というのも、やっぱり、
うん。
変な話。その、持ってる額の、
うん。
2000万の一人あたりの重さって違うじゃないですか。
うんうん、違いますよね。うんうん。
まあ変な言い方。まあ、
川下さんはまあ、ポケットマネーぐらいでしたけども。
それ、でもね、結局、
うん、
オチとしてはね、僕が一番調達するのに苦労してたんですよ。
うんあ、そうなんですか？あ、そうなんですか？
そうなんです
か？それは意外、それは意外でしたね。
預金しないんですよね、僕全然。投資に回したりとか。
あ、そっちですね。
あ、そうです、そうです。
ああ、遊びに使っちゃうわけじゃなくてね。
まあ、まあそうですね。遊びはあんま言うほど使わないんで。
ああ。
まあでも、金はあんまやっぱ、ね、銀行口座はだいたい1000万ぐらいしか入ってないんで。なんていうか。
じゃあ、お金が、大きいお金が入ったらもう再投資、再投資、みたいな。
あ、そうですね。なので、まあ僕が一番苦労したんですけど。
じゃあ、どっか解約しなくちゃとか。
あ、そう。
どこどこのからキャッシュこう持ってこなくちゃみたいな。
はい。まさしくその通りです。
なるほど、なるほど。あ、でも、いろいろあったはあったんですね、じゃあね、川下さんね。
うんうん。ありましたよ、いろいろ。
でもそうやって、その投資が何十倍に返ってきたわけですもんね。
うんうん。そうですね。
結果としてですもんね。
うん、
でかい金額動けばでかい利益も生みますね、川下さん。ねえ、
うん。
でもやっぱりその軌道修正するにしても、
うん、
ねえ、それがまあ間違っちゃったらまた再投資しなくちゃいけないか、もう本当に会社、なくすかみたいな。
うんうん。そうですね。
ね、感じも、なり得るわけじゃないですか。
うんうん。
うん。そこは、どこまで投資しようとかってもう決めてたんですかで。
あ、なので、もうその、合計2200万ぐらい出したときに、
うんう
んうん、僕、まあ、言い出しっぺやったんですよね、この会社。
うん、うん。うんうん。
なので、これがうまくいかなかったら閉じた方が、いいかもしれないっていうふうには伝えてましたね。
なるほど、なるほど。もうこれが最後だよと。
うん。
あー。なるほど。
そうです。まあ一応終わらせんのも僕じゃないといけないのかなっていうふうには
思います。あー。うん、あ、いいです。言い出しっぺの河下さん。してね。
うんうん。
はいはいはい。その、まあ、言い出しっぺっていうことですけど、
はい。
どういうきっかけなんですか、だったんですか、その3人でじゃあ始めようっていう。
ああ、まあ、アウトドアの市場が伸びるっていうのは、まあ、僕5年前から思ってて。で、進めてたんですよ、佐伯さんとか。
もう佐伯さん以外。そうなんです。
うん。あの、友達とかには言ってたんですよね。
うん、誰か一緒にやってくんないみたい。
普通にやったらどうみたいな。
あ、やったらどうみたいな。
はい。で、うちの会社はもうその時リソースいっぱいあったんですよ。
はいはいはいはい、
ブランド立ち上げれなくて。
うん。
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 だから、
福田さんももう手いっぱいだし。
あ、そうそう、もう、もう自分の事業っていうか、持って、あの、うん、任せるとこがあるんで。
うん。
うん。で、自分らでできないなって思ってて、
うん。
いいみたいな言ってたんですけど、
うん、
なんか興味は持つけど実際動いてなかったんで、
うん、
あ、そしたら一回こういうその出資っていう形で、
うん、
3人とか、
あ、そういう発想になったんですね。
うんうん、
うん、
面白いんじゃないかなって思ったって感じ。
はいはいはい。なるほど。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。で、まあ、まあ最初の2年はいけると思ってたんだけども、あれってなっちゃって。で、うん。でもそれ自分たちの出資だからその軌道修正が、できたんでしょうね、やっぱりね。
ああ、まあ、それはあるかもしれない。
それありますよね。まあ、他の人に、これ、アウトドア、これから伸びるよ、やったらどうっていうだけだったら。
うんうん。
うん。
あ、まあ、
ね、そう。ね。
なってないと思います。
なってなかったですよね。
うん。
うん。ですよね。
うん。
なるほど。で、もう始めるときからもう、5年後には売却しようよ、みたいな言って。
そうですね。それを決めて。もう、うん。会社を作るときに。
うん。
企画の段階でですね、それは。
ああ。
だからね、まあ、その、なんでかってなったら、
うん、
まあ、3人なんで出口っていうのもあるんですけど、
うん。
まあ、ぶっちゃけその節税とかそういった話もしなく、もう、節税しなくて済むじゃないですか。
うんうんうん。
例えば、三人で会社やるってなった時に、
うん。
一番、まあ、揉めやすかったりとか、会社の方が変わるのって、
うん、
もう、配当を出すことだと思うんですよね。
うん。
給料いくら取るか。例えば、
うん。
まあ、それが、じゃあ社長は、
うん。
2000万とか、
うん。
は1000万とか。
うん。
まあそういった話になると思うんですけど。
うんうんうん。
うん。まあそうすると、うん、なんていうかまあ、まあ、場合によってはその社内政治とか、なんていうかそういう、うんうん、俺もっと頑張ってんのにとか。
ああ。
まあそういうことにはなりかねないじゃないですか。
なりかねないですね。
うん。なので、まあ、だから僕ら給料、佐伯さんしか取ってなくて。
あ、そうなんですか。
そうなんです。途中はもう全く配当してないんですよ。配分とか。うん。
その利益出ても
利益出ても、それはもう、歯食いしばって納税するっていうことです。
なるほど。
はい。
じゃあ、本当の、美味しい思いをしたのは、その、売却した、分配ですね。じゃあ、お母さん、
うん。そうです。ほんとそこしかなくて。
そうなんですか。お、だい、利益出てきてから、役員報酬もらってたのかと思ってました。
それはもらわないようにしましたね。
あ、もらわないように。あえて自分から誘ったんですか、じゃあ。
あ、まあまあ、それで、もう売却に向けてっていう。まあ、3人ともすんなり、すぐ納得しましたけど、それは。
あ、そうですか。
うん、うん。だ変にあんまりもらうと結構リスク高いなっていうのはありますよね。うん、
ああ、どういうとこでですか？
やっぱその揉める原因になっちゃったりとか。
あ、そう、そういうことで。あ、うん、俺こうやってか、佐伯さんにアドバイスしてるのに、月にいくらもらってねえんだけど、毎月もらってねえんだけど、みたいな。
うん。とかはまあ、うん、一応ならないような、関係性ではあったんですけど、
ど
うなってるかはちょっとわかんないんですよね、実際。
やっぱりあれだね、川下さん、大社長と呼ばれる、いろいろその辺にありますね、川下さん。そうですね。あ、そうですか。
うん、だからそっちはね、おすすめですよ、結構これから皆さんもしやるとしたら。
うん、やるとしたらね。
うん。でね、はいはい、結局、株価の算出の方法とかも、
うん、う
ん。まあ、例えばよく言われる利益の何年分とかってなるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、役員報酬をもらい続ける前提で、
うんうん。
それが進むと、
うん、うん。
役員報酬はその、なんていうか、足してくれないというか。
足してくれない、はい。
うん、なんていうか、まあ、例えば、1億円利益出してて、
うん。
で、それが、まあ、例えば5年分で買ってくれるってなったら5億円じゃないですか。
うん。
でもこれが、うん、これからも、で、1億円出て5000万円を役員報酬として出してたら、
うん、
これからももらう前提だったら、2億5000万になるんですよね。
はい、はい、はい、はい。
うん。
うん。
で、まあ、そうなると、
うん、
別に、もらえる額自体は一緒でも税金が変わってくるんで、
う
ん、手取りも変わって
くる。そういうことですか。
うん。
そういうことか。
うん。
うん、
そうそう。で、まあ、そういう面でも、
うん。
でもらうよりかはもう株の売買のやつでもらった方がいいし。
ああ、そうか。そういうことか。うん、
で、まあ、揉める原因もなくなるし。
なくなるし。
うん。で、まあ結構メリットでかいと思いますけどね、そっちの方が。
うん。
うん。だまあこれは一応売却をこう最初にこう。
最初にね。
うん、できたから目標として作ったんで、これが、そういう。
できたと。
うん
うんうん、途中からなんか変更したり、途中から、じゃあ売却に向けてみたいなことをやったら、もうちょっと違ったかもしれないってことですね、みたいな。
そうですね。
ね。うん、だからこう、すっきりいけたみたいな。
そうですね。まあやっぱ起業家とか経営者って儲かったら節税で保険とか考えちゃったりとか、
うんうんうんうん、
まああるじゃないですか、そういうの。
うんうんうん。
うん。でも保険とかって、帳簿だけ見てると、どんな保険かもわかんないし、
うんうん、
買い手からすると。
うんうん。
うん。あんまりそういう、なんていうか、まあ、納税額増えますけど、まあ、そのまま残してる方がいいと思いますけどね。うん、
あ、だったら、何かに再投資するのも、
うんうん、
そう、別のこう事業を立ち上げて、
うん、
こう自分もいろいろこう役割意見が言えるみたいな、そういう感じの会社を立ち上げると、
うん、
まあ、まあ川下さんのようにうまくいくときはもあるかなと。
まあまあそうですね。
ね、うん。
うん。
うん、でもお見事ですね、やっぱり川下さん。5年でその目標通り行ったっていうのは。
いや、まあ、よかったですね。
ねえ、うん、お見事ですわ。
うん、あ、
これ、まあ、ラジオだといろんなこう、言えないことがあるんでしょうけども、オフ会の時にはまたお酒を飲みながら、こういうまた話もね、
裏話も聞きたいですね、かわいそうだ。
そうですね。まあ、やっぱある程度、守秘義務を結ばれてるんで。問題を起こしてもダメなんで。
あ、そっか。やっぱ守秘義務よ、あるわけですね。そのファンドの方から。
そうですね。うん。
あ、
なんか、ちょっと気を使う部分はありますね。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、相手言うならその辺がちょっとデメリットまではいかないでしょうけども、制限があるかなっていう感じですか、気持ち的な。
そうですね。
うん。
デメリットはね、でも、まあ、もちろん上場企業とファンドに売るのとは違うんですけど、
うん。
まあ僕らはファンドに売った側としては、
うん。
そこまでやっぱデメリットを感じてないっていうか、メリットが大きいですね。
うん、だってそうですもんね。だって状況変わってないですもんね。
うんうん、
働く状況がね。
うん。
逆にもっとやってくれって言われてる感じなんですもんね。
うん。
うん。
で、やっぱり、その、彼らも、
うん、
その、何十億から100億とか狙うファンドなんですけど、
うん、うん、うんうん。
まあ、それは、もうなんていうか、経験持ってるじゃないですか。これから起こる出来事とかに。
あ、向こうは向こうでね。
うん。で、まあ、僕らはやっぱそっからないから多分いろんな怪我とかしちゃう可能性も全然あるんですよね。うん、
あ、そういうことか。うん。
やっぱ、
まあ、あれ、
うん、なってくると、例えばなんか労働の問題とか、
うんうんうん。
まあちょっと一回経験しないと分かんない痛みとかって、
はいはいはいはい。
まあそれなりにあるじゃないですか、ビジネスって。
だんだんね、会社大きくなるといろんな問題出てきますもんね、だってね。
うん、うん。
うん。
まあ、だそういう知見を持ってるし。
そういうことか、うん、先が見えてる。
うんうん。経験が持ってるわけ、ね、
あるから、経験があるから。はいはい。ね、
まあ、そういった意味で、ビジネス的にも多分プラスだろうし、っていう感じですね。
うん、
うん。
うん。なるほどね。
うん。だまあ、売却とか考えてる人はその辺をね、一回、考えた方がいいと思いますね。
なるほど、なるほど。
うん。
あ、でも、すげえ、わかりやすかったです、今。
うん、
うん。うん、わかりやすかったっていうか、なんか、ファンドのイメージが、もう売っちゃったら終わりって、まあ、売却のイメージってのはもう売っちゃったら終わりって思ってましたけど、
うん。
全然ね、今、川内さんから聞いて、全然違ったなって思って。
うん、
うん。でもやっぱりみんなそう思ってる方も多いんじゃないですかね。
なんか最近流行ってます
もんね。うん。流行ってますね。うん、流行ってますね。うん。
だからね、結構、ぶっちゃけもったいないっていう人もおるし、いますよ。
あ、売らないで、置いて、ってことですか？
売り方とか。
あ、売り方。ああ、そういうことですか。
うん。
もっと高く売れたのになってことですか？
そうですね。高く売れるなっていうところもあるし、うん。うん。そうですね。まあ、ちょっと、もうちょっとうまく、こう、てかまあ、うん。ビジネス自体ももうちょっとこうしとったら高く売れる。
ああ、
ね。うん。ファンドは
高く。
うん。買い手は不安がってるよとか、
あ、
そういうのは聞いてて思うことありますね。
あ、もうちょっとここ手加えれれば、もう一本二本増えたのにな、みたいな。
うん。
うん。
とか、まあ、そう、一番、まあ、多いのが、まあ、どんなこともそうですけど、あいみつを取ってないなっていう。
そういうことか、一つのファンドから、ファンドに最初から決め打ちしちゃって。
そうですね。一つの企業から欲しいって言われて、そのまま売っちゃってるケースとか。
ああ、もっと交渉すりゃ、こう、うんうん、競り上がってったのにみたいな。
そうですね。
あ、
うん。まあ、なので、まあ、その辺、僕もまあ、ある程度アドバイスできるんで、
うんうんうん、
もし、まあ、興味がある方いれば。
そうですね。
全然。
はい。でも私は一番興味あるのは佐伯さんの裏話が興味ありますね。
それもラジオで言えるんかな。
いや、これは、大阪行った時にでも、佐伯さんから聞きますわ。
そっちの方が。
そっちの方がなんか、ネタとしてなんか佐伯さん話してくれそうで。そっちの方が楽しいんだ。
そうですね。もう、ではまあ、お金入って今2ヶ月ぐらいですけど。
うん。
それでも、いろんなもう、面白い話がありますからね。
もうネタができてるわけですね。
うん、好きなんですよ、ネタは。
じゃあ、そのね、お話をまた聞きたいな、体育さんにやって。わかりました。では、川下さん、時間になりましたので、
うん。
はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。じゃ友達といえば、名倉さんなので。
友達といえば、名倉さん。
女性がね、まあ、あんま出てないっていうことなので、
うんうん、
はい。
はい。
じゃあ、名倉。
また、名倉さんですね。
はい。
わかりました。はい、はい。では、川下さんの方から名倉さんに一言メッセージをお願いします。
順調ですかっていう。
わかりました。
意外と一息ぐらいのところにいるんですけど、あんまりこう深いぐらいしか会う機会がないんで、まあ、事務所も来てくださいぐらいな感じですかね。
あ、わかりました。順調ですか？事務所に来てくださいですね。わかりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。
はい。
はい。川下さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
引き続き物販の方でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。